それだけね、本当に英語を使ってバリバリやってらっしゃった田中さんが、
はい、
まあ、また最近ね、スーパーエルマーを受講していただいたということですよね。
はい、そうですね。はい、
その、あの、要するに大学受験の時とまた就職の時を経て、
はい、
まあ、まあ20年ぐらいですか。
そうですね。20年ですね。本当に20年ですね。はい。
経ってもうバリバリやってる中で、また再び SIM を受講される。それはどういったきっかけがあったんですか。
はい、そう、端的に言えばですね、ちょっと自分の英語力に、まあ、これだけのこう経歴を積ませていただいている中で、
ね、もう英語
使
ってどんどんやってるような経歴ですよね。
で、まあ、もちろんあの基礎力的なものはですね、まあ、大学学生とあと就職前のですね、あの御社の方にお世話になって自分なりにこういろいろ勉強させていただいてですね、それでかなり基礎力もついています。で、英会話の部分なんかも、あの問題なくですね取得して、
で、
まあ、専門的なですね、まあ、言葉も覚えてしまえばそんなに あれではないのでいいんですけれども、あの一つ壁がありましてですね、あのちょっとこう込み入った内容っていうか、例えばあの会議で誰かが長く話をするとかですね、
はい、
もしくはあの報告とか、あと、カナダオランダ等でですね、テレビを見てる時のニュース番組とかですね、その辺の聞き取りというのはですね、どうも今一つという思いをですね、抱えてこう日本に帰ってきたということで、はい、それでこう大体日本語でこういうことを言ってるんだろうな程度にはつかめるんですけども、ちょっと細かい言い回しだとか、はい、細かいあの正確な言い回しっていうのがちょっとつかめない、英語でつかめないという問題がありまして、
それだけ英語力のある田中さんでも、まあ、その細かい部分のリスニングとか、
そうですね、まあ、細かいんですけども、まあ、報告っていうのはね、あのその細かい部分が大切だったりとかするので、
大まかに意味をつかめるけど細かい部分がリスニングできてないことがあるという、そういったちょっと壁みたいなのを感じられたと。
はい、
ああ、なるほど。
まあ、自分でもあの例えば向こうであの音声教材みたいなですね、小説を音声に起こしたようなものですね、ああいうものを聞いて、ちょっと自分なりにあのブラッシュアップに測ったんですけども、今度は逆にハードルが高すぎてですね、ちょっと一般の書物を、まあ、ネイティブの方がこう読むというものにはなかなかこう今度は継続することが難しくてですね、はい、まあ、ちょっとそういうようなちょっとした挫折も味わってですね、まあ、帰国して、したということで、
まあ、再び、まあ、スーパーエルマー、
そうですね、
まあ、SIM に戻ってきていただいたということで、本当に私も大変嬉しく思うんですけれども、
そうですね、
その本当に受講するきっかけっていうのは何か、
はい、
例えば何か、
そうですね、
あのここに書いてあるちょっとあの何かハイパースピードとか、
はい、
リテンションを身につけられるとか。
そうですね、はい、それはきっかけはちょっと私 の, あのちょっと語学の先輩の方とお話しした時にありまして、あの TOEIC をですね帰国後受けてみてですね、その先ほど言ったようなその私の弱点が非常に明白に出てきましてですね、スコアにですね、あのリスニングの中で、会話文がいっぱい出てきますので、
ね、
あと文章を読ませていただく、そこを大まかに日本語でつかむことしかできないので、例えばそれが同じような表現でこう英語表現でできてですね、それが実際に言われた表現とあの同じか違うかっていうのを判断しなきゃいけない、内容が多いですよね、そういう問題に対してですね、あの間違える、引っかかることが多くてですね、やはりこれはあの自分でちゃんとあの正確にある程度聞き取らないと、まあ、結局はあの日常のコミュニケーションにおいても曖昧な部分で理解してしまうという、誤解をしてしまうということで、あの私のちょっと知り合いにですね、TOEIC を満点取られた先輩がいましてですね、まあ、その方とこうどういう形でこう勉強していったらいいのかという話を、まあ、相談よくしているんですけども、まあ、その方いわくですね、あの田中さん知ってますか、あのある程度聞き取れる、まあ、例えばネイティブだったらネイティブでもそうですけど、あ、私みたいなネイティブじゃない方でも実はその聞いてる時に少し聞いたことの内容が英語のまま耳に残ってるんですよと、
う
ん、なので、耳に残ったまま理解してるので、例えばその同じようなちょっと内容だけども英語表現が違うものでもそれが合ってるかどうかっていうのは自分の中に残ってるあの瞬間の記憶の中で、チェックができると、まあ、意味を正確に分かっているので、というそういうあの機能が、まあ、そういう能力ですね、
はい、
が あるんですという話でですね、私自身はそういう能力を、まあ、あまり意識したことがなかったので、ただ日本語で考えると 確かに私たちはもう人の話を聞いた時に、まあ、そういうようなですね、あの人の話をある程度残して、それで判断しているというのは、
そうですね、
はい、まあ、そういうことがありましてですね、で、あの、まあ、リスニングということですと、いや、今までお世話になってた SIM さんの、
はい、
スパイルマンの、はい、あの教材がこう頭にありましたので、それであのこちらの方の教材のですね、案内を取り寄せて読ませていただきましたらですね、はいはいはい、その中にまさに私が欲しいと思ってたそのリテンション保持でしたっけ、
そうですね、
はい、あのリテンションを高める効果がありますということが書いてあるんですね、はい、でそれでこれこそまさに今私が必要なものだと、
あと耳頭に残す、
残すと
その能力ですよね、
でまた期待をして、はい、言いますかね、はい、期待と保持、これであの、まあ、文章の方をこう自分の中にその英語のままですね、吸収していくという能力が、はい、あるし、それを身につける教材があるということですね、はい、
あ、それで、ちょっともう一度、
はい、でもう一度ちょっとスーパーエルマンさんの方に、はい、
あ
のお世話になろうかと思って、はい、はい、受講させていただいた次第です、
はい、あとこれ動体聴力が身につけられるとしたことっていうふうに書いて
あります。そうですね、あの以前あのスーパーエルマーあのテープの方ですね、こちらの方を使わせていただいた時はあのハイパースピードという機能が、はい、あのなかったんですけども、今回あの受講案内を読ませていただきましたら、あの、まあ、速聴です、早くこう聞くことができる、はい、まあ、あのハイパースピードの音声も含まれてて、
で、ね、
はいはい、でこれはあの、まあ、車を早く運転すると周りが車のスピードを緩めるとすごい周りがよく見えるみたいな、はい、そういうあの、まあ、機能があるということで、はい、まあ、前から知ったんですけども、まあ、この機能であればおそらくあの TOEIC とまた日常のですね、講演やスピーチやニュースを聞くときもですね、余裕を持っておそらく聞けるようになるだろうという思いましてですね、
そういう自分で弱点を感じられてた細かいところのリスニングがリスニング力がつくんじゃないかという、
そうですね、そういう余裕を持ってリスニングをすることができるようになるんじゃないかと、
はい、自己を決断されたと、
そうですね、はい、はい、
なるほどですね、
はい、